第330回妄想ロンドン会議を始めます。水口です。
清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は英語のレビュー会です。はい、イエーイ。どんどんどんどんパフパフパフ。
全然最新作品じゃないっていうところが肝よね、うん、
そうです。皆さん見に行かれましたか？今話題の最新作オッペンハイマー。それじゃないですよ。
じゃない。
オッペンハイマーを
じゃない方
楽しむ一助となるかもしれない。その大前提もしくは周辺知識、そんなものが今日得られるかもしれませんね。
そうね、まあ
同時代の、ね、そうです、そうです、うん、はい。というわけで、オッペンハイマーの舞台といえば第二次世界大戦ですよね。
はい。
その第二次世界大戦の時代を描いた映画いっぱいありますけれども、まだ私たちがレビューをしてきてなかった映画が一つございます。何でしょうか、しんちゃん。
すっかり抜けてたのよね。気になってたのに。
そうです、私が個人的にこうお休みいただいてた時期にあたりますね。映画館との距離が遠かった、そんな時期もありました。
はい。
2022年公開かな。日本では1年だか2年だか、うん、
そうだね。
3年、
オーストラリアで2021年、イギリスで2022年、日本でも22年かな、
はい、あ、22年ですね。はい、
公開になりました。オペレーションミンスミート、ナチを欺いた死体。
イエーイ、いやーっていうテンションの映画では決してないんですけれども、はい、こちらですね、まあ、ごことなきですね、妄想ロンドン案件でございまして、と言いますのも、まあ、もちろん、舞台と言いますか視点はイギリス側、そして主演が我らがコリン・ファースさんでございます。
もうさ、ね、その他にもさ、すごい人たちがいっぱい出てるのよね、ワテラ的にね。
いっぱい出てます。そう、はい、なぜこれを見逃したのだろうかと、もう後悔の念に苛まれて、もう私、枕を涙に濡らしておりました。
というわけで、改めて今回取り上げてみたいと思います。
はい、もしよろしければお付き合いくださいませ。途中まではね、あのネタバレなしで喋りますが、途中からネタバレありになりますので、あ、もし、はい、もう何も聞かずに、今から見るよって人はですね、ネットフリックス、アマゾンプライムなどなどを見ることができますので、まあ、このあたりでね、一回聞いとこうっていうことで見に行っていただけたら良いかなと思います。
見に行かない、パソコンの前に座っていただければもしくはスマホをご用意いただければ大丈夫です。
もう何でしょう、言葉のあやじゃん見に行こうかなみたいなね、うん、そうそうそう、まあそんな感じで、オペレーションミンスミート、ナチを欺いた死体なんですけれども、これですね、
今
私、すごいよね。これもともと現代がオペレーションミンスミート、うん、なんですけれども、ミンスミート、ひき肉ですね、ひき肉作戦という現代で、実際に第二次世界大戦中にですね、イギリス軍側が、用いた、実行した作戦の名前となっております。で、日本のタイトルにはね、それに分かりやすく、ナチを欺いた死体ということでね、ちょっと不穏な雰囲気もありますけれども、ついてるんだよね。
怖えよ何の映画だよ。ちょっとだってこれだけ聞いたらさ、ね、うん、なんかスプラッタ映画かなって思うよ
ね。ちょっとね、なんかホラーっぽい感じもあるけれどもね、うん、まあでも事実は小説よりきなりということで、まあ、ある意味ホラーよりもヒエーみたいな展開がね、ちょっとある、ドキドキ感もこうサスペンス感だったりとかもあるような作品だったかなと思うのです
が、私たちが大好きなスパイものですね。
スパイものだよ。これどこから話したらいいんだろう ね。ちょっとまずは今ね、私公式サイトを開いてるんだけども、はい、どんな映画かっていうのをさらっと、これね、
はい、
さらっとご案内しておいてよろしい？
はい、お願いいたします、はい、
こちらですね、コピーこうなっております。第二次世界大戦、ナチス優勢の戦局を覆すため、英国諜報部 MI5 が実行した前代未聞の奇策とは、ダダン、驚愕の実話。コピーですね、はい、
まあこれが実話って知った時はびっくりしたけどね
そうだよね、うん、いや本当に、これちょっと解説がありますので、ここもちょっと、読ませていただきます。 あなたは第二次世界大戦の行方を変えた奇想天外な欺瞞作戦を知ってるだろうか、うん、英国諜報部 MI5 はある奇策をチャーチル首相に提案する。高級将校に仕立てた死体に偽の機密文書を持たせて地中海に放出、ナチス・ヒトラーを騙そうというのだ。この極秘作戦は各国間の駆け引き、策略、そして裏切り合戦へと発展していくというね、こういう 作戦があったんですね。これなんかさ、文章で聞いてさ、うん、想像してはて、え、私が想像してるような作戦で合ってるって最初に思ったんだけど、実際見たら、うん、そのまんまの、そして想像を超える緻密な作戦でした。
緻密って言うんかなこれ
緻密よ。なんか私が勝つって、うん、アナログで体験した、うん、見聞きした作戦の中で最も緻密なアナログ作戦だった。
今回この作品を、うん、まあ、そんなに予備知識もなく、ただタイトルにおののき、うんうん、キャストに惹かれて見た私の、
はい、
感想、もう一番大きなざっくりとした感想をまず申し上げてよろしいでしょうか。
OK、
はい、ただの妄想されど妄想、
妄想オツってこと。
いや、人間の想像力とか、うん、危機管理能力とか、
うん、
妄想力、想像力、ここまで行くと国を動かすんだっていう。
ああ、でも確かにそれはわかる。さ、これ、まあ、実際にあった作戦で、かつ、まあ、史実なんでお伝えしちゃいますけれども、うん、まあ、成功するんだよね。でも、うん、成功したとは言うけれども、
うん、
結局その、成功がね、この作戦によるものだったかどうかも分かってないまんまに終わってるもんね、
うん、
結局そうじゃない。確かめるところないわけだからさ、うん、っていうことだよね。
まあ、その戦い、戦局に、
うん、
もう甚大なる影響を及ぼしたということは間違いないのかな。
それはそうだよね。
そう、何万人の命を左右する妄想、うんう
ん、そうなんだよね。これだからもう少し史実の部分詳しく説明、詳しくって言ってもね、まあ、私が説明するぐらいなのでふわっとですけれどもね、ちょこっと説明すると、舞台が1943年になります。で、この時に、はい、ドイツ軍、ドイツ軍は何軍だったっけ、枢軸国軍の
枢
軸国っていうんだよね。日本、ね、ドイツ、イタリアは枢軸国、うん、対、まあ、連合国で、まあ、戦ってたわけなんだけれども、うん、その、イギリスがですね、まあ、一番近いドイツ軍と、まあ、戦ってたと、
うん、
で、まあ、打倒ナチスに燃えていたというわけなんですね、うん、で、イギリスはイタリアのシチリア島をね、攻略したいなと思ってた。そこを、はい、手中に収めることができたらヨーロッパ全土をこっちの手の内にすることができる、つまりナチスのドイツに勝つという算段がね、立てられそうということで、どうしても
足がかりにできるところだったんだよね、
う
ん、
そうそう、攻略したかったの。でも、うん、まあ、そこを、まあ、イギリスが攻略したいと思ってるってことは、まあ、ドイツもお見通しなわけなんだよね、
うん、
そこで実はシチリア島を攻撃すると見せかけて、別のギリシャ側のそっち側から本当は、うん、攻撃しようとしてるんだよっていう、そっちを信じ込ませて、でも実はギリシャ側っていうのが嘘で、ほんまはシチリア島を攻略したいんだけれども、うんうん、そのギリシャを攻略する、攻撃するつもりですっていう文章をですね、自然にさりげなくドイツの幹部の手に渡らせようと、その作戦がオペレーションミンスミート、そしてそういうふうにドイツ側に思わすことができて、最終的にイギリスはシチリア島をですね、最小限の犠牲で攻略することができたっていうね、うん、ドイツ軍はギリシャの方を守ってたってことになるのかな、
うん
うん、なんだけれども、その途中でこれが嘘だと気づかれてもいけないし、うん、向こう側も 騙されたと見せかけて実はやっぱりシチリア島の方を攻略するってことを思ってるかもしれないしっていう大妄想合戦が繰り広げられたっていう、そういうことだよね。
ほんまに妄想だよね。
うん、もうすごいのが
ずっと妄想してるの。
そう、二重スパイって私よく聞くんだけれども、うん、
いたね、ね、
うん、裏切りのサーカスだったりとか、私たちの大好きなね、はい、ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイありましたけれども、映画でね、
くしくも同じコリン・ファースさんがね、
そうなんです、もうラブスパイなんですけども、はい、はい、それで二重スパイっていうのはもう、もちろんあの戦時下の、まあ、戦時下じゃなくても、まあ、各国もいっぱいいます、二重スパイ、うんうん、今回私初めて三重スパイっていうのを耳にしたんです。
すごいよね、びっくりした。
三重スパイ、つまり
イギリスの、うん、イギリス人のスパイと見せかけて、うん、実はドイツのために働いてますよ、うん、が二重スパイ、
二重スパイ、うん、
と見せかけてやっぱりイギリスのために働いてますよが三重スパイ、
うん、そう、もう何十年と思って、
じゃあもうひっくり返ったら一重スパイでいいじゃん。
そうやね、つまりはさ、ただのスパイじゃないね、三重って何、そのなんか手続きいる。
まあでもそうやって二重スパイと思わせといて中枢に潜り込むことができる、
うんうん、
プロ中のプロってことだよね。
そういうこと、そういうこと、
うん、でも理解するのにすんごい時間がかかった。お前誰の味方って。
そうなんだよね、
まあ、そんな人たちにそうそう、うん、の妄想合戦の2時間ですね、
うんうん、で、あの見ているこちら側はもうイギリス側の視点でずっと見ていくので、まあ、ドイツが今どういう状態なのかっていうのは全然わからない。これね、あのドイツ側を描くみたいな、そういう手法も取ろうと思ったらできたと思うんだけれども、うん、もうあくまでイギリス側だけの視点なので、うん、まあそれはね、疑心暗鬼になるわけです。で、まあ、その一番大きなオペレーションミンスミートっていうのが大きな軸にあって、でさらに、はい、あのこれはもう本当にあの映画を面白くするために付け加えられたあのものだと思うんですけれども、その中にですね、これあのチーム名が20コミットっていうね、うん、チームで動いてたんですけれども、この、はい、あのチームの中に、二重スパイがいるんじゃないか。これ疑われてた二重スパイだよね、三重じゃなくて、合ってる？
これは二重、
二重ですね、うん、
どちらかというと共産主義者がいるんじゃないかっていうこと
だね。裏切り者があのこのチームの中に隠れてるんじゃないか、うん、それは誰なんだろうっていうハラハラ感、あと、うん、ロマンスの行方ですね、これがあのよく働いたかどうかは私にはちょっとあの疑問は残るシーンになってたんですけれども、は
い、意外な比重で描かれるロマンス、
ね、そうね、え、そんな重いんやと思ってさらっといくかと思ったらね、うん、意外とがっつりだったんですけど、うん、そして、はい、それぞれの人生っていうことで、あの、はい、まあ、戦争、このオペレーションミンスミートの作戦を軸としながら、それぞれの人生だったりとか、はい、ロマンスの行方だったりとか、もう一謎ね、裏切り者は誰だがあったりとか、そういうちょっとこう、はい、あの少し娯楽要素も含めた、でも渋くて、あのなんだろう、どちらかというと裏切りのサーカス寄りな感じの映画に仕上がっておりました。
そうね、なんか印象としては、うん、裏切りのサーカスと、
うん、
あと、ウィンストン・チャーチル、
うん、
ヒトラーから世界を救った男、うん、ゲイリー・オールドマンさん主演の映画がありましたけど、うん、あれもやっぱり同じ時代で同じ人物が出てきたりとかして、そ
う
そ
う、チャーチル師匠がね、うん
うん、を軸に描かれた映画、うん、今回はあのチャーチル首相は何やろうな、スペシャルサンクスぐらいやったけど、
うんうん、でもなんかやっぱさ、うん、パッと出てきたら、うん、まあ、その実在のチャーチル首相がどんな感じの人やったかっていうの動画とかも写真とかもいっぱい残ってるからやと思うんだけれども、
うんうん、
あのみんなあれになるんだね。あのゲイリー・オールドマンさんがね、ウィストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男ではチャーチル首相を演じてらっしゃいましたけれども、今回はサイモン・ラッセル・ビールさん、はい、で、多分ですけど、彼は特殊メイクなしで挑まれたんじゃないかなって、
はい、
多少のね、それはメイクはしてると思いますよ、ちょっとお肉も足したりとかね、あったと思うけれども、
ちょっと肩の辺とかのお肉は足してはるんかなと思ったけど、
うんうんうん、
まあ割とリアルに演じてらっしゃいましたね。
そうですね、ゲイリー・オールドマンさんはなぜ私にオファーが来たんだろうって不思議に思うぐらい、その 要望がウィストン・チャーチル、私たちがこう思い浮かべるチャーチルからはちょっと割と遠いところにいて、その彼が、うん、うわチャーチルだ、そのまんまじゃないかっていう驚きの、ね、特殊メイクとその演技力で、賞を取られたんだったかな、うん、っていうそういうのがありましたけども、今回のねチャーチルさんは可愛かったよ、サイモン・ラッセル・ビールさん、そのまんまの、でもやっぱりどこかチャーチルらしさがあって、
やっぱ喋り方とか歩き方とかなんやろね、
うんうんうんう
ん、なんかあ、こう、あ、こういう感じの人なんやなっていうのがやっぱみんな、うんうん、イメージするのが一緒っていうのがすごくわかるんだけど、
そうやね、う
ん、ここで、萌え情報、
萌え情報くる、うん、
萌え情報まずぶっ込んでいいですか。
はい、いいですよ、お願いします。
いやだから、ゲイリー・オールドマンさんやら、うん、サイモン・ラッセル・ビールさんやらの演じられたチャーチル首相、
うん、
ガイ・リッチー監督の次回作、
うんうんうんうん、
もうこの時代を描かれるようで、もうちょっと前なんかな、
あ、そうだった、そうだった、だからこれ見ようよって言ってたんだ、
そう、
うん、
予習も含めてみましょうや言うて、
うん、
見たんですけれども、
うん、
その映画でウィンストン・チャーチルを演じられるのは、
誰ちょっと待って、ヒントヒント、私知らん、本当に知らんねんけど、ちょっとみんなも考えて、みんなも考えて、
あ、みんな知ってはるんやったらどうしようかな、
じゃあ私だけにちょっとクイズを出していただきたい、
あなた
嬉しいな、
あなた大好きよ、
私大好き、
はい、
誰やろう、若い、
わ若くないか、印象としては若い若かないけどね、
うん、
ただあとこの二人と並ぶとなると若い、
うん、イギリス人、
はい、
ちょっと本当に分かんない、
若いっすね、
若いっすか、いやもうそれだけじゃ分かんないですね、ヒントいただかない
と、いっぱい見てます私たち、あ、そう、なんならナショナルシアターライブでよく見てます、
ナショナルシアターライブでよく見てパッと頭に浮かぶのはあの人しかいないんだけど、
誰でしょう、
夏の夜の夢の人、
あ違う、その人じゃない、
違うよね、
その人じゃない、
舞台だよね、いや分かってんの、
分かってん、人じゃない、うん、
あ
その人ってどの人って私らしか分からへんけどな名前が出てこない、
すいません、いるんです、好きなあの役者さんがいるんだけどパッと名前が出てこないっていうね、え、ナショナルシアターライブでもよく見てる、じゃあ見た人ちょっと言っていこう、はい、マーク・ストロングさん、
はい、違います
よくだもん、レイフ・ファインズさん、
違います、
え、
もうちょっとヒヨヒヨさせて、ヒヨヒヨ、
ヒヨッとしてんの、
ヒヨッとしてんの、何があって、まあ頭頂部あたりがね、
あー、そういうこと、あー、わかった、
はい、
私めっちゃ好きやん、
はい、
わかったよ、
はい、どうぞ、
名前がなんで出てこないの、ちょっと待って、ひよっとしてるし、ロリー・キニアさん、
はい、正解です、
わー、めっちゃいい、若い、
じゃミニストリー・オブ・アン・ジェントルマンリー・ウォーフェア、という作品、
紳士的じゃない戦争の、
うん
うん、
これもなんか欺瞞作戦を描いたっていう映画っぽいんですけどね、
おー、ロリー・キニアさん
が演じられるそうでございます、
めっちゃ楽しみですけど、
この情報を得た瞬間、うん、私はちょっと叫んだけどね、ギャーって来たよ来たよってなったけどね、
ちょっとロリー・キニアさんの時代来たんじゃない、
楽しみましたでしょ、
楽しめた、だってさ映画ではさそんなにメインの役を今まであんましてないもんね、
そうだね、まあ、ドラマでは結構出てらっしゃったりとかするけれど、
うんうん、
映画はなんか渋いところで締めていくっていう印象がどうしても拭えないので、
そうだね、ちょっと脇を固めがちじゃん、
うん、
ねえ、いや違うのよ、ロリー・ケニアさんめっちゃうまいしめっちゃかっこいいしセクシーやねんてっていうね、
そこを掘り下げて見ていくのが私たちの趣味だったんですけれども、趣味では終わらなさそうになりました、
ちょっともう、
はい、
バレちゃうやん、
とんでもない情報を、
わあ、もう一情報ありがとうございます、
ぶっ込んでみました、
はい、ちょっともうね、全然ちょっと今 オペレーションミンスミートのからね、ポーンって飛んじゃってたけれども、うん、戻るね、は
い、
戻るね、
戻ってください、
うん、そう。でまあそのじゃあちょっと何を話してたかっていうと、私たちあの似たような映画の話をしてたのでね、
うんうん、
ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男も同じ世代時代の話だったよっていうのがしんちゃんから出たので、
1年前のを描いてたんかな、うん、ノルマンディー上陸作戦だね。
そうそう、うん、あのダンケルクの戦いの1940年あたりの話になりますね、はい、そう。この今回のオペレーションミンスミート自体は1943年のお話なので、うん、ちょい前になるんですけれども、まあそれとですね、あの今回見ながら思い出したのがそのお部屋の様子ね、暗号を解読したりとか、うん、こう受け取ったりとかすらの様子が、私はイミテーションゲームとかも思い出したりしました、
はい、
これは1939年まさに開戦直後に、あの暗号のエニグマを解読するっていう、うん、そういうね、ベネディクト・カンバーバッチさんの、主演の映画だったわけなんですけれども、まあ、その頃の、時代のお話ということでね、ちょっとイメージしていただけるかなと思います。はい、はい、ってことでですよ、もうみんな分かった？オペレーションミンスミートの話
わかんないよね、まあ何も喋ってないけど、でもあの ね、ネタバレなしだとここまでしか喋れないんだよね、
う
ん、
まあ、あとは誰が出てるかっていうのを言える、あの主演はコリン・ファースさんなんですけれども、あの、はい、ダブル主演といってもあの過言ではない、あのもうお一方ですね、はい、あのいらっしゃいまして、これがマッシュー・マクファリンさん、
はい、
はい、この二人がですね、まあ、あの作戦をこう遂行していきつつ、こう友情の、ね、危機なんかもあったりとかして、
はい、
っていう感じなんですが、じゃあ私ここで燃え要素入れていい？
もちろん。
この2人には共通項があります。はい、傲慢と偏見。そうです。2人ともダーシーさんを演じてたんですね。うん、
びっくりするよね。
渋い。ダブルダーシーだよ。みんなわかる？ダーシー知ってる？ね、
傲慢と偏見の主人公ですね、
うん。そうなんですよ。ミスターダーシーですよ。みんなが、はい、まあ、その、コリンファースさんがね、されたテレビドラマの時にはですね、イギリス中の乙女がぶち抜かれちゃってね。はい、テレビの前で倒れたそうですよ、うん、
あのなんか水に濡れて透けたシャツにね、
そうそうそう、あれもう有名なシーンなんですけど、
はい、
池にね落ちてね、あの、うん、落ちてはないか飛び込んでね、こう、はい、水も滴りいい男してくれるんですけれども、名場面ですね、はい、はい、ってことでね、これはちょっと私にとっては萌え要素でしたね。もうそんな2人も渋くならはってって感じです。イケメンのイケオジ2人が主演となっております、はい、もうここまでだね。
ですね。
これで、あとはの監督はですね、ジョン・マッテンさんです。あのイギリスの方になるんですけれども、私としんちゃんが初めて多分彼の作品であったのは恋に落ちたシェイクスピア。98年なんだって、はい、だいぶ前だね。
いやでもキュンキュンしたよね。
キュンキュンしたよ、よかったよ。あの頃本当にちょうど私たちもシェイクスピア作品にちょっと関わってた時期だったから、
喜びさんで、ちょっと調べるついでに見てみたら、うん、そうそうそうそう、すげーすげーってなった
の。なんかシェイクスピア素敵ってなったんだよね。確かその当時、うん、なんか生誕300年だか没後300年だか、生誕とか
没後、
どっちか
あるからね、
没後かな、ちょっといや、なんかそういう記念の年やって、それでちょうどねちょっとシェイクスピアに湧いてた時期やったなっていうのが思い出されますが、
はい、
そう、あとは、まあ、コレリ隊員のマンドリンだったり、プルーフオブマイライフだったり、そういうね作品を割とあの渋めの作品撮られてる、監督さんになります。はい、はい、ということでね、今からネタバレでこちらの作品の感想をですね、お話しさせていただこうかなと思いますので、もうここで一旦、はい、さよならの方はありがとうございました。また会いましょう。
ありがとうございました、
うん、というわけでじゃあしんちゃんネタバレスイッチオンお願いします。
ではあのだから今までずっと逆やってんけどな、ネタバレスイッチが入るので、うん、じゃあネタバレするのでスイッチオフしてくださいって言ってたんですけど、
うん、
ここ近年私たちのネタバレスイッチをオンするという方向に変わりまして、
みんな切っちゃうもんね、ついね、うん、
そうですね、あの、うん、聞いていただいても全然大丈夫なんですけどね、
うん、
ただあの私たちが勝手に喋り出すので、
そう、
あ、ちょっとご注意くださいですよ、
まあ、そう、すっごい良かった、めっちゃ良かったので、あの本当にあのよかったら見てください、
はい、
雑な感想
、はい、もうあの
うん、
ご興味あればぜひというところで、 はい、私たちのネタバレスイッチオン。
はい、オンきました。ネタバレで喋っていきます。
はい、思う存分いきましょう、う
ん、はい、コリン・ファースさん、なんやろ、ちょっと老けたね。
いや、今回コリン・ファース
あえて
はっていう、なんか貫禄なのか何なのかっていう、うんう
ん、まあ役作りで太らはったりとかしたのかな、あえて太ったのかな。
なんかさ、まあ、ちょっと他の役との兼ね合いもあるんかもしれへんけど、うん、
ね、裏切りのサーカスの時もさ、ちょっとさ、でっぷりしてたやんか。だからそんな感じなのかなと思ったりもするんだけれども、うん、
そうね。ただ
そうでも、うん、
なんか印象としてはコリン・ファースさん、今回ちょっと私は薄くて、
あー、わかります、わかります。どっちかって言ったらさ、コリン・ファースさんじゃなくて、あのマッシュ・マクファディンさんの方が印象に残るよね。
だって顔がね、可愛いからね。
顔の問題。いや、
顔してるでしょう、この人。
そう、でもね、あのマシュー・マクファディンさんが、あの全てのなんか自分の武器の色気をこう隠した状態でね、うん、ね、この見た目ね、今回の、はい、ちょびひげ、メガネ、七三、おでこピカンみたいな、うん。
昔は男前で売っててんけどな。
いや、今も男前で、今も男前けどね。
そう、本当それでいい？
いや、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
いや、私大好きなんだけど、うん、いや、なんかすっとんきょうな顔してるよね、この人。
いいの、そういう役なんです。ちょっとこう親しみを見てる私たちにする。ほら、やっぱコリン・ファースさんはさ、言ってもさ、ちょっとその二重スパイを疑われる側だったわけじゃない、今回途中から。
あ、だから、まあ、そうね、家族も込みでなんとなく怪しい感じは出さんとね、
う
ん、っていう。
そう、だからあの今回ちょっとその心の内っていうのをより見せてくれたのはマシュー・マクファディンさんの方なのよ。葛藤だったりとかさ、なんかコリン・ファースさんに関してはあれみたいな、私らにもちょっとこうシークレットな部分っていうのがあったりしたやん。これはなんかどういう表情なのかな、どっちとも取れる表情っていうか、だから本心隠してるみたいな風にも取れなくもなかったので、やっぱりちょっとこうマシューの方にね、気持ちが寄っちゃったよね、ごめんねコリンっていう。
なんかすごい、あの周りからの票として、なんか癖があるとか、うん、一筋縄じゃいけない、うん、いかないみたいな印象の人物という割には、
うん、
備えにあって、
うん、あ、わかります、わかります。
で、なんでかなって思ったら、うん、私の中の理由は周りが濃すぎて、うん、
そうかも。いや、私さ、一番怖かったのさ、言っていい？
うん、
ヘスターさん、ペネロープ・ウィルトンさん演じる秘書のヘスターさんよ。
あ、
この人じゃない黒幕と思って、彼女じゃないのと思って、あのドキドキしてんけど、ほら手紙がさ、アメリカの奥さんからヘスターさんに手紙届くやん、うんうんうん、なんかあれとかもさ、え、もしかしてってめっちゃ思ってんけど、全然違うかった。
実際
ただのミスリード、
すごくいい人やねんけど、眼光鋭すぎるよねこの人ね。
眼光鋭いし、もうなんかできる女すぎて、
うん
ね、そうなんだよね。あとやっぱり、あ、何かやってくれるのかなと思ったら、何もやらずに終わったイアン・フレミング役のジョニー・フリーさんね。
ただのイアン・フレミングでしたね。
そうそう、イアン・フレミングさん。はい、ここでイアン・フレミングクイズ。皆さん、イアン・フレミングさん誰か知ってますか？
はい、
そう、はい、
007の作者ですね。ですね、
はい、作者さんです。はい、彼も実際にMI5
やったと思う、
まあ、諜報機関にイギリスの属してらっしゃいまして、で、まあ、今回のオペレーションミンスミートには、うん、このひき肉作戦のね、ひき肉作戦って言っていいのかな、ミンスミート作戦、ひき肉作戦はちょっとなんか料理したくなっちゃうね。
ひき肉、あの、ほらドライフルーツとか使った方もあるからさ、
うん、あ、そうだよね、
ちょっとかわいい印象にちょっとでも修正したい。
ミンスミート作戦に、ミンスミート作戦、の
ミンミン作戦、
はい、チームのうちの一人っていう風にこの映画では描かれてましたけれども、実際は、うんうん、まあ、この作戦にはあのそんなに主で関わってはいらっしゃらなかったそうなんです。ただこの時代に諜報部員として同じようにいたよっていうので、ちょっとねここはきっとあの映画の制作者のね、あの、うん、なんだろう、面白心、面白心 ね、
まあ、そして物語のスパイスとしてね、
うん、そうだね、うん、入れたんだと思います。いや、よかったですよ、うん、
いや、なんかどっちかというと、うん、この描き方、この映画の中での、イアン・フレーミングは、ここで活躍するっていうよりも、後の活躍のためのネタを仕込んできるっていうね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
こういう体験をしたからこそ007が生まれたんだよっていう方向で描こうとしてはるんやろなというのは。
そうだね。だから、うん、その歴史的背景を知ってる人にとっては、ふふって思える、ちょっとこうスパイスね。
そうだね、
うん、でもさ、すごくそのメインキャストとしてね、
うん、
公式サイトにもドコーンって載ってるから、なんかすごいさ、活躍するのかなってちょっと思ってたんです。まあ、実際のイアン・フレミングさんもなんか現場に行くっていうよりかは、どちらかというとこんな感じで、部屋の中にいていろいろ作戦考えたりとか、事務的なことしたりとかされてたそうですね。
その作家性というか、それはそのアイデア出しみたいな感じだったんかな、
うんうんうんうんうん、そうだね、きっとこういう人がその妄想のね、うん、作戦をね、いろいろやって、もう
妄想のプロ中のプロですからね
そうそうそうそう、そうなんだよね。
でも、はい、人気俳優さん、ジョニー・フリッツ演じてらっしゃるから、
うんうんう
ん、なんかちょっと一癖も二癖もって感じはすごく感じたけれど、うんうん、まあ、実際は傍観者として、物語として残す記述者みたいな感じかな、うん、そうだね、タモさんみたいな感じでね、いてはったけど。
タモさん、そうですね、タモさん役でございました。うん、はい。でね、コリン・ファースさんはね、最初ね、ジョン・マテンさんと普通にお話ししてた時にね、
うん、
映画化の話を聞いたんだって、あれ映画にするんだよって言って。
うんうん、
で、そうなんやーって言って、提督の役でもいいからやらせてって言ったらしい。で、提督のオファーを待ってたんやって。
うん、
もっとなんか主演は若い人がするやろうと思ってたらしくって、
うんうんうん、
そしたらなんかその主役の年齢が引き上げられて、結果主演のオファーが来て、うん、ってなったらしくってまちなみに提督役はジェイソン・アイザックさんがやられてたんですけどね、M 役ですね。
渋かったね。
渋かったですね。そうそう、はい、まあ、でもしんちゃんがさっき言ったみたいにね、まあ、コリン・ファースさんがここの M でも私は良かったかもしれないなと確かに思いました。
なんか
ね、
ちょっと もうちょいコリン・ファース見てえなっていう。
あ、わかる。なんか見た、私たちの見たいコリン・ファースもうちょっと見せてよって感じだったね。
もうなんかもうちょっと内面ぐっちゃぐちゃになってほしいなっていうぐらいに、割と冷静やし、うんうん、スマートやし、なんか主人公がこのポジションの恋愛なんかなっていう、うん、これはなんか恋愛模様で、脇役がかっさらっていく人がこのキャラやったらいいねんけど、
うんうん、あ、確かにね、
そうそうそうそう、
うん、
主人公はもうちょっと乱れてほしいなって、
わかるわかる、
ちょっと思ったところを割とスマートにというか、ひょうひょうとというか大人な対応されてたので、
うーん、なんかあれだよね、その、作戦のね、突拍子もなさ、うん、奇想天外さっていうところにちょっと目を奪われちゃって、うん、それを動かすキャラクターっていうのがさ、まあ、難しいところだと思うんだけれども、
うん、
まあ、言ったらさ、まあ、実際にあったことでどうなるかっていうのも分かってるわけで、しかも彼らは部屋の中にいてさ、特になんかすごいこう動きがあったりとか、心をかき乱されるような何かっていうのが、
うん、
こう特別用意しないと歴史上にはなかっただろうから、
そうね、その主たる人物が、
うんうん、
地下室なんかな、なんか隠密作戦の作戦室で、
うんうんうん、
何やってるかっつったら、
うん、
いや、まつげ置くかとか、髪のいや、手紙にまつげ仕込んどいて、これがなかったら開けたって証拠やろとか、あの人性格悪いからもうちょっと仕掛けなあかんよなとか、ものすごい、なんやねん、中学生の喧嘩かみたいな。
いやー、アナログの真髄見してもらってよ、あれは。はあ、すごい、私はすごいと思って見たんやけどね、まつげそうなんと思って、
うん
ね、でもまつげは別になんか 亡くなってたからといってうっかり亡くなっちゃうこともあると思うのよ。その手紙を開けたかどうかの証拠となり得るかどうかっていうのは映画の中でも言ってたけど、まつげに10万人の兵士の命は託せないって、いや本当そうだなと思って。じゃあなんで
まつげ横にしてトントンってやったら落ちるもんですからね。
そうそうそう、落ちるよ落ちるよ。読んだかどうか分からへんよ、負けたかどうかっていうのは分かるにしてもね、
うん
う
ん、
そう
だけどもうほんまにあの人の性格はこうやからきっとこう、うん、ここを疑うに決まっているみたいな、
うんうんうん、
そこをフォローするのはあいつなんだって、うん、何の話してんねんこいつらって。でだからその
確かに、ね、
ウィンストン・チャーチルの時もそうやってんけど、
うん、
あのノルマンディー上陸作戦でどうするとかって言って、うんうん、地図上にピンを打って、うん、どこを攻めてどこを攻めてどこが攻撃されて今ここに軍勢があった、うん、あってって、うんうん、作戦会議室の中で、うん、ちっちゃい地図でピン、うんを何かに船とか兵士に見立てて、はいはい、ずっと喋ってる、
うん、
で今回もその作戦室で、うん、その上層部の人たちがどう動いたら信じてくれるかっていう作戦を練ってるっていうのが途中からなんか、うん、何の話してるか分かんなくなるぐらいちょっと戦争がリアルじゃなくなる瞬間があって、
うん
なんかほんまに机上の空論ではないけれどって、うんうん、なんか机上の空論やと思っちゃう瞬間すらあって、
うん、
それが最後の方にどっちもそうやったけど戦闘シーンがバンって見えた瞬間にうわリアルやったんやってこれでほんまに何十万人動くんや、ね、下手したら死ぬんやっていう、うん、
すごいプレッシャーだよね、
うん、それをがなんか一気に押し寄せてきた瞬間の恐怖ってがなんかすごく共通していて、こんな戦争してたんやっていう。その横ではほんまにねあのリュック担いで泥の中を進軍していく兵士たちが何万人も何十万人も亡くなっていてっていう、なんかその現実の乖離がちょっと私の中で起こってしまって、
うん、
あこれってなんかほんまに同じ戦争を語ってんのかっていうのでちょっと不思議な気分になったなっていう。
まあそうだよね。だから結局さそのまあ今回は1943年の話なのでちょっと違うけど、その完全に、戦争に行ってる現地の人から見た映画って言ったらさ、ダンケルクだったりとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
あとねジェームズ・マカボイさんの償いだったりとか、
ああそうだね、
ね同じ時代だと思うんですけど、あれはさもう逆にその上層部とかそんなじゃなく、もうなんか、うん、もう一人の兵士がもう生き残るためにどれだけその、うんうん、周りが何が起こってるか分かんない中、うん、その戦地を駆け回るっていうねあの恐怖すごいあったと思うんだけど、確かにそれと今回のその部屋の中で作戦考えて実行してる人たちっていうのがなんか同じ地球上でなんか同じ時代に地続きでいるっていうのは確かになんかちょっと想像するの難しいかもしれない。
なんかちょっと一瞬別の物語に思ってでし、まあそれがその制作者側の意図なのかどうなのか分かんないんだけど、
なん
か一瞬リアルじゃなくなってこの人たちだけで戦ってるみたいな印象になってたけど、でもねドアを開ければ空襲がとかっていう話なんだよなと思って、
そうだよね、まあ多分だけどもうそこに関してはもうこの、まあ、みんながよく知ってる戦争っていうこう視聴者の人の背景知識だったり体験だったりっていうのにも委ねてるんじゃないかなと思うんだけどね、うん、そうじゃないとちょっと見れないところもあると思うから、それはね、その演劇でさ何もない空間にみんなで想像してねっていうのと同じようにちょっとお客さん側に委ねてるところはあるかもしれないね、うん、
なんか
だってねもうあえて見せてなかったもんね、その本当に冒頭ちょろっとと最後だけ、うん、そのシチリア島の攻撃のシーン、
うん
ね、それだけやったから
本当に上陸 したところぐらいかな、うんうん、もうでも割とあっという間にもう占拠したっていうシーンに切り替わってたので、
うん、まあそこがメインじゃないっていうことだったんだろうと思う。あとは予算、予算、
ね、ああまあそりゃねこんだけでキャスト揃えたらそりゃね、
そうそうそう、 だと思いますが、まあでもそれを差し引いても私はすごく今回の作品は良かったですね。あのでコリン・ファースさんちょっとあのねごめんね文句言っちゃったりしたけど、やっぱりあの軍服姿はピカイチ、うん、もうスタイルいいなって思いましたね。帽子かぶってのダブルのね。
なんでしょう、あのザ英国紳士、そういう印象になってしまってるんかもしれんねんけどな、
かっこいい、
うん、ジラが、
そう、うん、そうなのよ。それに比べてね、うん、あごめんなさい、
マシュー・マクファディさんがすっとんきょうってか、
うん、もうすっとんきょうってそれしんちゃんだけやから言ってんの。
なんかね、こう何かが起こったりとか何かを、うん、えって見てる時の顔がすっごいすっとんきょうでしょ
純粋な目やねん、目がなキラキラやねん、
なんかゆで卵みたいなんだもんあの人
それは髪型やちょっとおでこがピカってしてたんよ。
大好きなんですよ私、うん、マシュー・マクファーディー MY5 に戻ってきたかっていう印象、
うん、
最初にね大活躍されたのが MY5 っていうドラマだったので、うんね、現代スプークスかな、うん
う
ん、
そうそうそう、
もうあの、まさにね、連続ドラマになった、うん
イギリスの諜報部のね、日常を描いたドラマ。日常かな、日常やね、うん。
シーズン1、2、3ぐらいまで主人公やってらっしゃって、うん、まあ、そりゃかっこよかったのよ。
そうなん、いや、今もかっこいいって。大丈夫。まあ、でもだいぶね、今から20年ぐらい前か。そりゃかっこいいわ。ちょっと皆さん見てみてね、よかったら。かっこいい。いや、あ、今見れるんかな、見れないんか。
なんかね、アマゾンにあんねんけど、
うん。
シーズン3ぐらいから字幕が崩壊すんねん。
どういうこと？
何言ってるか分からへん字幕になるの。
ちょっとどういうこと？大丈夫？
それでみんなが脱落していくっていう。私もそうやってんけど。
ずれてるってこと？それとも字幕の質が悪いってこと？なんか意味が変やん。
もうあの、うん、昔の Google 翻訳で、うん全部やったかなっていうぐらい、もう人名もぐちゃぐちゃやし、
そんなこと起こる、
うん、意味通らない、
ぐちゃぐちゃってもうあかんやん、
何言ったんの、うん、こいつってなって、そう聞こえてくるセリフと見てる情報が全然違うから、余計混乱して見てられなくなるっていうのがシーズン3ぐらいから起こり始めて、ワン、ツーはまだあったら多分ね字幕はねあの製品版のやつが上がってるので、
うん、そうなんだね、め
ちゃくちゃかっこいいっすよ。
はあ、じゃあワンツー見てください、みんなワンツー見たら十分かな、
マシューはね、
マシューはね、マシューは、ね、
そっからまあ話的にはすごい面白いことがずっと続くから見てほしいんだけど、
うん
うんうん、はい、そんなすっとんきょうなマシュー・マクファディンさん、はい、いやでもあの なんていうのあのちょっと孤独なちょっと妄想恋愛にも生かしちゃうような、
うん、
あのちょっとコンプレックスを抱えた男性演じるのうまいよね、
うんうん、あそうだね、そうだね、それは本当今回もねちょっとなんか当て馬みたいになってたもんね、かわいそう、最初にさジーンのことちょっとさ目つけてたのはマシューの方じゃん、
あそうね、あの、うん、主人公で、その作戦の、
うん、
作戦上で死体が演じる翔子さんの彼女役ね、
そうそうそう、うん、もう 何、うん、何言ってるのか分かんなくなるけど
全然分かんないけどね、
うん、
まあまあ物語上でもヒロイン、
うん、
ね、
ケリー、あれね実際の写真をね見たんだけどめっちゃ似てた、
実際
使われた写真みたいなのがなんかウィキペディアで見たの、
実際ってどっち、え
ハム、翔子さんの写真、
あパムの写真、
パムの写真、その死体に持たせたっていう架空の恋人パムの写真がね、
はあ、はあはは
あ、うん、おーおーと思った、うん、
似てた、あえそれはケリーさんに似てるってこと、
あそうそうそうそうそうそう、
へえー、そうなんや、
多分ね、うん、似てる似てるそっくり、うん、
ほうほうほうほう
っていう感じ、うん、
そこまで寄せていくんやね、
うーん、だからその劇中で見た写真と本当に同じ構図で撮られててさ、場所とかもさ、さすが、まあそれはそうかと思って、うん、そういうでも証拠が残ってんだなと思ってびっくり、うん、
そうだよね、だからその最後の最後にその後の、
うんうん、
みんなみたいな、実際は、その 戦後に結婚されてとか、
うんうんうん、
後日談が文字情報で上がってたけど、
うんうん、
その死体を演じて埋葬された方に、
うん、
97年かなんかにきちんと本名をお墓に書いてあげましたみたいな、ね、
う
ん、エピソードが残ってたけど、そこまで伏せてたん
や。でもスペインにね、そう、スペインに眠ってらっしゃるそうなんですよね、このマーティン少佐こと、
たまたま路上で亡くなった人を、うん、の死体を、
うん、
その作戦上の嘘っ子の手紙を持って将校さんに仕立て上げて、うん、スペインの浜辺に打ち上げたんだもんね。
そうそうそうそうそう、
ね、でそのままもうちょっとあの死体もどえらいことになってるので、
あれさ、死体の描写がちょっとめっちゃ結構さくどく映されてたんだけど、
何回も映るからね、
あれあんないるかなってちょっと思ったりした。そのだんだん腐敗していく様子も分かっちゃったし、海からさ引き上げられた後の、まあ、溺死体ってこうなるよねっていう、そういうものになって、うんうん、まあ、解剖とかもされちゃうんだけど、うん、それとかがさ割となんか、あ、なんかそこまで見据えてくれるんだっていう、
ありがとうじゃないけどなそれ
うん、いや、そう、ちょっと私はそれはあ、ちょっと多いなって思ってんけど、あえてやったんやろな、まあ、そここだわったんやろなと思うけど、
実際歴史体ではないものを歴史に見せかけなければならないとか、だからやっぱり、そのどんだけ食い止めてても冷蔵庫で腐敗は食い止められないって、すごく傷んでるし、でもそれを、打ち上げられたてに見せかけなければならないし、で見つけた人が運んでいく時間がすごい熱そうで、ものすごい腐敗進んでるのよね、
うん、
きっとね、あの観点ね。
いや、本当そうだね、うん、
まあ、でもそうなればなるほど証拠としては消えていくって、うん、偽装しやすくなるよねとかっていう、うん、もうなんかもう何重に仕掛けたわな、なんこれっていうのをね、
そうなのよ、
割とリアルにずっと、
うん、
だから死体もうちょっとな、死斑っていうんですか、
はいはいはいはい、
ちょっと腐りかけ、
うん、そう、流される海に放たれる前のね状態だったりとかもね、
そうそう、割と
写真撮影のシーンとかさ、
そう、う
ん、あれひどかった、うん
うん、笑わせてみたりとか、
なんで、そう、そこをあの、ね、ギャグに使っていらして、まあいいんだけど、あのちょっと、あもうやめてって思って思いながら見て、
下手なゾンビ映画より怖かったよ ね、 あれね、
そう、怖かった怖かった、リアルさがすごく、あの、で周りのみんなが冷静っていうのも当たり前なんだけど、うん、そういうちょっとこう私たちで言うところのね、こうイギリスンジョークもあったりとかして、
ちょっとこれは顔がとかそういう問題じゃないと思うんだけど、
そうそうそう、死体にしか見えない、いやだって死体だからさみたいな、
うん、いやでもあれ役者さんが演じ出しちゃったらすごい首痛めたやろなっていうぐらい首ガクン落ちてたからね
あれもねジョークだよね、多分あれ、うん、あのイギリスのロンドンのシアターではさ爆笑起こってるんやろうなと思いながら見た、うん
う
ん、
そうね、そこが唯一のネタぐらいやったからね、
うんうんうん、そうでもあの後も面白かったよ、あの誰、アメリカ軍、ジーンさんのさ、お友達のアメリカ軍の兵隊さんが来たじゃん、
はいはいはい、
それもあの面白かった、あ、似てる人ここにおったみたいなさ、
来たってなってた、
ね、そうそうそうそうそう、最初なんか何で読んだんか私も分からんくって、
うん、
あのみんなのなんか顔がね面白かったりして、あのあたりのね、なんかその作戦をみんなであれでもないこうでもないってやってるところっていうのは、まあまああのウキウキ見れました。
そう、なんかそのね、作戦ねって、ああどこに縛りつけようとか、
うんうんうん
う
ん、
もうどういうのしようって言ってても、でもやっぱりすごくせかされてたりとか、上官の思惑が入り組んできてとか、
うんうん、
でその死体を仕立てるところまででちょうど半分だったのよね、
そうそうそうそう、
1時間
これあと半分も何喋るんやろって
思ったよ
な、思ったよね、思ったよね、うん、ああそう、
あと意外とあったけど、これもう放ったら終わりちゃうんって思ってたら、いやいやそっからですわ、
うん、そうそう、そっからのもうさらにみんな何もしなくてただ待ってるだけっていう、
ただその死体が持ってる情報を、ね、うん、 が、うん、カバンがどっかに止まってしまう、いそうになるので、どうにかして総督のところまで運ばせるみたいなので、うん、そこトリプル、トリプルスパイが活躍するんですよ。そうそう、
単純スパイのさ、何？ハニートラップ専門みたいな人、めっちゃ面白かったね。
いや、あの人ゴッドハンドすぎんってそんなこと言っちゃいけない。
あれさ、もうこれもギャグかなって思いながらさ、まださ、最初の女の人の時はさ、まだ見れたよ。あ、なるほどなるほどね、うん、あ、こうやって、うん、あ、ちょっとあのリアルなスパイっぽいなっていうね、その、敵側の情報を得るために、ホテルの受付のお嬢さんをちょっと角を沸かして、あれ？
角を沸かして。
角を沸かして、
はい、
ね。ちょっとラブシーンなんかこう演じながらね、こう心ここにあらずでね、
そう、手の動き
と横
の部屋の会話に集中しながら、うん、女の子をいてこますっていうね
何それ、そうそうそうそうっていうの、あ、すごいな、あ、これがスパイねって思いながら、こうなんかさ W7 みたいな、あんなロマンチックなもんじゃないんやなと必死やな思いながら、
ね、マーティーニはいってなったよ、
うん、そうそうそうそうなのよ。でかと思えばね、え、お前女だけじゃなかったんかいみたいなね、すごい、あの人すごいわ、すごい腕やわ、30だわ、ハニートラップいけるわでね、なかなか
すごい、しかも若い女からおじいちゃんまで、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうなの、これもちょっとなんか笑っちゃった。あの人めっちゃ活躍してたね。しかもさ、なんかここ喋れるねんっていう感じの人やったからさ、絶対もうすごいんだと思う。
いや、ああいう人が実際でもいたはったんやろな。
ね、めっちゃ活躍してたで。あの人が一番なんなら活躍してたで。
いや、あんだけ活躍したらトリプルスパイバレると思うで。
バレるよね。そうやんね。っていうかなんか、実行チーム、彼しかおらんのかってぐらい、もう彼が一番活躍してた。
そう。そうだね。
うん、
一人でなんかキリキリキリキリ動いとったからね。
そうだって現場にもさ、ね、割とこう足しげくというか、うん、彼が全部やってた、うん、
有名人やってなってたけど、
そうそう、彼の八面六臂の活動がありながらね、成功したと言っても過言ではない。この
いや、彼の手にかかっていた。いや、そんなしもいこと言ったらあかん
そうっていう、なんかカバンの行方がねありつつね、そのあれも面白かったね。その本当はだからドイツ軍にこの手紙を見せたいから、うん、でも、うん、ドイツに直で届くような方法にしちゃうと怪しまれちゃうから、まずはスペイン、中立国のスペインの海岸に流れ着かせて、うん、そこから何人もの人の手を渡ってね、ヒトラーに届けるっていう。
この人はヒトラーに従順なので持っていこうとするが、実は反ヒトラー派のこのこいつの手に渡ってあかん、ガチで止まるからもう一個先に送らな、
うん、
みたいな。いや、でもそこに誰を、いや、あいつが嫌いなこいつを送り込めとか、なんかよくわかんないね、うんうん、もう本当にだから中学生の噂話ですよ、うん
そうなんだってさ、今と違ってさ、本当にそのピュンってメールとかができるわけじゃないからさ、
うん、
一生懸命電報打ってさ、
あ、誤送信みたいなじゃないからね、
そうそうそう、で今こうなったあなったっていうのがさ、なんかタイムラグ1日ぐらい、うん、もうな、まあ早ければ数十分かもしれないけどさ、そんなさ、うん、どこからでも電波つながってるわけじゃないからさ、やっぱ一回さ本部に戻んないとその情報っていうの送れないわけでしょ、その現地のあのハニトラのあのお兄さんもさ、だから大変やったやろうなって思った。
そう、なんかね、うん、電話すぐにかけれるわけでもないし、ちょっとどないしようって言われへんからね。
でそのさ、盗聴されてるって分かってる体の電話とかもすごい面白かったね、うん、あの赤青黄の電話が鳴っててさこれなんだろうと思いながら、
なんか無線なのかな、なんか三者通話みたいですね。
そうそうそうそうそう。
どういうシステムなんやろうと思いながら、
なんか分かんないけど、
当時のだからあのカタカタカタカタカタってテレグラムってんですか、うん、電報が動く瞬間とかさ、
うん、
あのその動いてる様とかのさはもうなんか。うん、これが当時の最新技術と思いながら、ちょっと燃えるよね。
燃える。
ゼンマイとか大好きなので。
そう。 ゼンマイね。いや、わかるよ。すごいわかる。なんかそういう、なんかこう、当時の、あの技術だったりカルチャーを見るのはやっぱり本当に楽しいなと思って、で作戦自体も本当その実話だっていうのがもう後押しをして、いや本当素晴らしい映画だったなって見ようって思ったけど、今こうやってしんちゃんと喋ってると不思議なことにちょっとアラが出てくるっていうのがね、この感じ何なんだろうと思いながら今喋ってる。
いやでもね、それぐらいでいいと思うよ、うん、完璧
いいよね。
完璧じゃない方がさ、うん、記憶に残るのよね。
確かにな、
うん、
でもなんかそうやな、ちょっとな、なんかね最後にね、なんかその2人、コリン・ファースさんとさ、マシュ・マクファディンさんがね、
朝の8時のシーン、
あ、そう、朝8時のシーンね、
はい、
あれとかも多分あのめっちゃエモなシーンにしたかったと思うのよ、
うん、
でなんかその時に喋ってたのがさ、
うん、
あのなんだろう、その前後からかな、急に言い出してんけど、コリン・ファースさんたちがさ、なんか登場人物それぞれの人生のことをさ、うん、なんか戦争って表してて、なんか、
ははは、
君の戦争はみたいなさ、
うん、
例えてたのね、戦争に、うん、おーとかって思ってたんだけど、うん、で、まあ、その朝の8時に、まあ、全部終わって、これでまあ、ね、ミスミート作戦も終わりだな、お別れかな、みんなっていう時にさ、2人がさ、うん、どっちが言ったのかな。なんか私たちは何人かは救えたけど、自分たちは救えたのかな、うん、みたいないいことを言うわけよ。
それマッシュが言ってた。
マッシュが言ってた、
うんうん、
これめっちゃいいセリフやと思うねんな、
うん、
でここに落としたかったと思うの、
うん、
でもやっぱりそこに至るまでにその人物の描き方っていうのは、まあ、言われてみればしんちゃんコリン・ファースさんに対して言ってたけど、うん、そんなに熱くもなかったなと思って、まあ一案件くらいはあったよ、そのマシューさんのお兄さんの件だったりとかさ、
うんうんうん、
まあそれぞれちょこちょこあったけど、なんかその個人的なあの内面の部分で終わっちゃってて、なんか関わりの部分で何かあったかって言ったら、うん、そんなになくて、まあ確かに必要ないねんけど、この映画においては、
うん、
でもそれを言わせたいんやったらもうちょっと何かしらくださいって思ったかなっていう。それはちょっと欲しがりすぎたのかな、ちょっと脚本家さんへのちょっとこう あれなんですけど、
なんか、戦争を描くけれども、うん、そのケリー・マクドナルドさんが演じてらっしゃったパル、
うん、はい、
パル役の女性ね、
はい、ジンさん
ジンさんか、
うんうんうん、
あの人と恋愛っていうのが、
うんうんうん、
なんかあんまいらんくて、っていうか2人ともがそこに行っちゃうっていうのがちょっと安直な気がする。
いやだいぶ安直よ、なんでやっちゃったかなと思う、うん、
あの男性2人が、
うん、
もうなんか確固たる人物やったから、
うん、
いやそしたらもうそこ排除してその2人の関係性を見たかったなって思う、うん、たのよ。
わかります、すごくわかります。
もっとあの2人が仲いいし、うんうん、弱いしっていうところが見たかった、うん、作戦でへこんでほしかった、うん、
そうだよね。で、うん、だからさ、でお互いのさ、そのなんていうの、友情っていうのかな、うん、で信頼してて、でもさ、もしかしたら信頼しているあいつがスパイかもしれないみたいな、
うんうん、
そういうとこがあったわけやん。せっかく美味しいネタがさあったのにもかかわらず、なんかあのロマンス入っちゃったから、ちょっとなんかそこが薄まるし、最後の朝8時のシーンね、
うん、
朝8時のシーンってすごくいいね。なんか
朝8時に飲みに行こうか、朝8時のシーン、
そうそうそうそうまたなんか象徴的なカットでね、そこもね、うん、こうちょっと円形のわー美しいなって感じの2人並びなんですよ。
コリン・ファースがすっごい足、ね、ガッツン開いてかっこよく座ってる横で、内股のマシュー・マクファリス、ね、
キャラだから、うん、そう、あれがね、やっぱそこに持っていく欲しかったよね、もっとそこ欲しかったよね、もったいない。
なんかそこでお互いを意識するのではなくて、作戦が一回うまくいかなくて、うん、お互い、うん、いやお前がしょうもないからやみたいな罵り合いとか、
うん
うん
うん、
うまくいっておっしゃーっつって2人ですごい喜ぶとかっていうのもあんまなくて、
そうなんだよね。なんかもっ と、でもこれは求めすぎなんだろうか、なんか2人のね何か欲しかったね、
2人でだから1回失敗してグダグダに酔っ払ってて、うん、あの秘書のお母さんに重くそ怒られるとか、そういうエピソードが見たかったのね。
そうよね、
うん、
なかったね。あの怪しいバーでさ、あの、うん、怪しいクラブみたいなところでさ、うん、ちょこっと話すしかなかったもんね。でそれぞれあのジーンを見てるっていうね。
そうなんか、うん、そうジーンを介しての2人しか見れなくって、うん、でも、うん、だとするとちょっとお二人が、
うん、
貫禄ありすぎて、
そうだね、
もっと若造なら
だ、ね、まだわかるよね。
やったらまだそこに、物語性というか愛らしさが生まれたと思うねんけど、いやもうおっちゃんら何しとんねん、もうちょっと国のために働かんかいって、お前奥さんおるやろがいってなっちゃって、
いやーほんとその通りだよ、
うん、
何言ってんのって感じだったもんね。なんかそこに至るなんか理由もなければ、なんかまだ理由がね、うん、あるならわかるよ、
うん、
納得させられるさ、あーそれじゃそりゃそうなっちゃうねって。別に私何もさ、なんかこういう映画にロマンス要素入れるのが嫌な人ってわけでは決してないので、
うん、
別にさそれがうまく映画としてね作用してるんだったらもう万々歳ですよ、
うんうん、
ね。いやこれいったかなって、久々になんかいらんかったなって思った、
うん、ちょっとなんか恋愛パーセンテージ高すぎたなっていう、うん、
高すぎたね。そうだね、いやちょっとなあれですな。そう思ったらやっぱちょっとその引き合いに何度も出して申し訳ないんですけれども、うん、あの裏切りのサーカスはね、あの見事なまでにおじさんしか出てこないおじさん映画だったわけなんですけれども、あの、まあ、同じようなテイストで、でもそれぞれ その心の葛藤みたいなのとか全部出てて、その推し隠してる人ですらこうにじみ出てきて、それを私たちは感じることができて、なんかそのいやすごい映画やったなって、そういうなんかこう面ではね、だからどう違うのかなって思っちゃった、ね、うん、同じね、ちょっとコリン・ファーさん出てたのでちょっとつい引き合い出しちゃうんですが、はい、
だからウィンストン・チャーチルにしてもやっぱりもうすごく作戦を遂行する男たちに特化してて、どっちかっていうとだから、国王だったっけな、
うんうんうんうん、はい、国王です、国王です、
エドワードさんか、うん、違う、エドワードさんの次の人、ジョージさんか、
ジョージさんです、
ジョージさん、
きつ音の人やね、
そうそうそうそう、
うんうん、ジョージさんかな、うん、
あれ6世か、そうやね、ジョージ6世とウィンストン・チャーチル、
うん、
首相と国王の関係性とか、
うん、あのそのね、うん、別れのシーンとかめっちゃ印象に残ってるもんね、
うん、お互い認め合いながら、
そうそうそう、
お互いの主張もしながら、
うん、
共に戦うっていう関係性だったりとか、
うん、
まあその一筋縄じゃいかないという意味では、うんうん、ウィンストン・チャーチルに出てた政治家たちももちろん同じで、
うんうん、
あの人たちのなんかこうあの腹の探り合いと底の知れなさみたいなので、
うんうんうん、
ウィンストン・チャーチルの孤独感だったり支配感だったりっていうのを表現してたっていうので、うんうん、恋愛要素はほとんどなかったよ。もう素晴らしい奥さんはいたけれど、
うんうん、
そこはもうサポートに回ってるし、そこが物語に介入してくることはなくて、
うんうん
うん、のスパイスとしてきちんと機能してたっていう印象やったから、
うんうん、
いやそれぐらいでよかったんちゃうかなって、
うん、いやそうだよね、
うんうん、
なんかいまいちだったねそこがね、
うん、なんか
惜しい、惜しかった、
いらぬって、いやあのケリー・マクドナルドさんが演じてらっしゃった、
うん、
その、
うんうん、
パルとしての想像力を、
うんうん、
働かして生き生きとしているジーンさんはすごく良かったんだけど、
うんうんうん、
そこで終わっといてほしかった。
そうだね、
うん、
確かにね、
うん、っていうのがなんか、ちょっと引っかかった点かな、
うん、
うん、
ちょっともったいなかったね、
うん、そうだね、
はい、そうですね、まあ、
うん、
あとあとは、しんちゃん、私たちもう一人言及しないといけない人が、しないといけない人がいるんじゃないかな。
どっち？誰？ どのこと言う、
うん、出てらっしゃいましたよね。
いっぱい出てらっしゃいました。
マーク・ゲイデスさん。
あ、忘れてた。そこやったか。
マーク・ゲイデスさん、あのコリン・ファースさん、演じるね、モンタギューさんのお兄さんで、同じ家に。
お父ちゃんじゃない？
え？弟やった？
うん。
弟か。お
兄さんって言ってたよ。
弟か。失礼しました。うん、弟さんでらして、そうやね、お兄ちゃんじゃないよね。あの、うん、実年齢からしても弟さんで、ね。
はい。
で、あの、アイバー役ということだったんですけれども、あの、はい、まず私は、あの、後ろ姿で、あ、ゲイツさんじゃんって、やっと気づいたんですけど、うん、なぜなら、ちょっと頭にかぶってらっしゃったんで、今回、ちょっと分かんなかったんです。そうだよね。そうなんです。うん、で、あれって目を疑ったんですけれども、あの、我らがマーク・ゲイツさんだったわけなんですけれども、あ、なんか、あの、ね、共産党員という、疑いをかけられてて、なんか、彼が、この作戦をあの阻もうとしている要因の一つなんじゃないかみたいなね、そういう疑いかけられ、
ね、
うんうんうん、弟かばってんじゃないかみたいな、弟に情報流してんじゃないかみたいな、そういうのもありつつ、うん、あ、なんかどこですごいいっぱい出てくるのかなと思ったら、うん、本当にちょっとしか出てこなくて、うん、かつ一番彼の説明であったのがね、あの大学ではチーズ同盟を作り、そしてロンドンでは卓球連盟に入ってたっていう、はい、うん、そのね情報だけで終わるっていうマーク・ゲイテスさんの無駄遣い甚だしいっていうね、あのよくそういうですね使われ方喜んで彼するなって私見てて思うんですけど、今回もそれで終わったなっていう、
いや、もう
それちょっとしんちゃんに言っとかないとと思った、
う
ん、
上流階級だからこそうさんくせーみたいなの上手よね。
うまい。だからそのさ、実際 の, その演じてるシーンとして出てきたのは本当に通信ぐらいで、
うん、
しかもなんか片っぽ後ろ姿みたいな、ちらっと顔映るぐらいの感じので
、なんかひょうひょうとお兄ちゃんいじって帰っていくっていうね、うん、
そうそうそう、なのにずっと弟の話さ、ことあるごとにしてて、すごく、うん、あの存在感がありました。で、最後まで結局顔を見せることなく終わったっていうね、うん、
そうね、
うん、
撮影楽そうとかね。
そうっていう、あのちょっとね、やはりあのマーク・ゲイテスさん出演してらしたんで、ちょっと言っとかないとなって思って今話題に出してみました。
そうだね、はい、うん、あとはじゃあ、どっちって言ってた2人もちょっと触れとこうかな、う
ん
う
ん、はい、
このまあ、マーク・ゲイティスさんもそうですけど、ナショナルシアターライブ勢ですね。
ナショナルシアターライブ、え、誰誰誰、
まず、
うん、
その軍で、
うんうん、今見てるよキャスト、うん、
チャーチルの部下かな、
ははは、
秘書官みたいな感じに出てらしたのがアレックス・ジェニングスさん、レディ・イン・ザ・バンとか出てらっしゃって、クイーンでチャールズ皇太子を演じてらっしゃったりとか。
なるほど、ナショナルシアターズ来ましたね、
うん、ハンサーって
、全然
二人芝居で素晴らしかった、うんうん、アレックス・ジェニングス、
そうやね、あ、それ分かった分かった、そうや、うん、この人や、
あのパン
切ってた人ね、
あ、そんな印象、そうですわ。
パン切ってたでしょ、
パン切ってた、ひたすらパン切ってた人、
パン切って、ね、そのパン硬そうやなっていうパンを食パンね、ベリベリ
食ってた、
うん、そうそうそうそうそう、ハンサードの方や、
パン食って喧嘩してた人、
喧嘩してた、喧嘩してた、そう、
アレックス・ジェニングスさんと、うんうんうんうん、あと検視官で出てらっしゃったポール・リッターさん、
夜中に起こった
奇妙な事件のお父様、
ね、そうなの、全然分かんなかった、はい、
2021年にお亡くなりになられましたけどね。なのであの最後のテロップでケンジが出てたけど、
そうなんや、うん、
そう、あの印象的なお父さんですよ。
え、なんか今見てる写真とちょっとだいぶ違う感じがするけど、そっかそっかそっか、あ、はい、ナショナルシアターライブ勢ですね、
はい、大活躍なので舞台好きな人も結構楽しめる作品だよ、うんうん、これ
そうだね、それは絶対そうだと思います、
うん、
ね、でもなんかもしかしたら、そうだな、映画でもいいけど舞台で見 でもうめっちゃ面白かったかもね、これ。
いや、もうあのその作戦室に特化して、
うんうん、そうそうそうそう、
密室劇で、
うん、でさ、ロマンスゼロで、
うん、あの作戦会議に次ぐ、うんうんうん、作戦会議みたいな
一幕ものでね、うん、
でもすごく良かったんじゃないかなっていう。そしたら
そっちの方が良かったかも、それで見たいね、
う
ん、
作戦がどうなったかが全くわからない状況で、
うんうん、
キャストと同じ状況で、
うん、
その例えば死体が見つかったかとか、
うんうんうん、
カップがどうなったかとか、
うん、
結局その作戦シチリア島の進行がうまくいったかどうかとかっていう結果を、
うんうん、
テレグラムを待ちたいなっていう、
ね、そうだよね。最後に絶対さ、タタタタタタタタタタタってなってさ、わかるわかる、そうそうそうそうそうそう、
早読んでってなるやつ。
そう、もう全神経集中でさ見ちゃうやつだよね、
うん、
わあそれみたいね。でもやってそう、どなたかされてそうだけどね。
あるんかもね、探したらね。
うーん、
ドラマのあるストーリーなので、
うん、
確かに。やっぱりなんか イギリス人にとっても大きな戦いだったんだろうなっていう、
うん
うん、ところでもあるので。
まあ、でもちょっとこの第二次大戦はさ、やっぱりこの本土が戦場になったりっていうのがないから、どこかちょっと遠いんだよね、うん、その戦場が、
ね、
イギリスの人にとってさ、うん、
ヨーロッパ本土の戦いにどう攻めていくかとか、
うんうんうん、
攻め込まれるのをどう防ぐかっていうところになってくるから、
うん、
やっぱその中枢部描こうと思うと、
うんうんうん、
その首相周りだったりとか諜報機関だったりとかっていうところになるんやろなとは思うねんけど、うん、だからこそやっぱりこんだけ作品作られてるんやろなっていうので。
そうだね、
改めてその辺、そのね、ガイ・リッチー監督の次の作品を待ちたいなっていうところもあるし、今までの作品
を
ちょっと見返してみたいなって、
ね、
ちょっとウィンストン・チャーチルのやつまだ見てないやつもあるんだよなとか。
あ、ウィンストン・チャーチル系で、
うん系で、
うんうん、系でな、うん、
ノルマンディなんとか作戦みたいな、
あるねあるね、
うん、うん、見れてないなっていうのをちょっとふと思い出してみたり。
そうですね、
うん、
うん、いや、まあ、でも今回も全然っていうか全く知らない、本当にあそういうことがあったんだっていうので、新鮮な気持ちで見ることができて、
はい、
普通に楽しめました。
はい、
いろいろ文句言ってごめんなさい。
いや、楽しめたからこそ
絶対楽しめました。はい
、はい、じゃあここで最後の萌え情報。
何、ちょうだいちょうだい、
はい、マシュー・マクファディンさん次回作デッドプール&ウルバリン、
あ、そうなの、
出てらっしゃるみたいですわ。
マジで、
はい、
あ、そう、
役名パラドックス、怖いよ
敵何、
どうなんだろうな、私ちょっと
何の役、
デップーさんね、コミックスも全然わかんないのでどんな役だろうっていう、うん、
見たことない、
ちょっとデッドプール&デウルバリンは見なきゃなと思ってるところにマッシュ突っ込んできましたよ。
そうなんよ、
はい、
結構メインの役なのかな、
結構上の方に名前載ってるね
そうなんだ、まあね、
ちょっとあんまこういう作品で見ることないと思うので。
あ、マッシュさんが、
うんうん、
まあ、そうやね、私たちで言うところのね、映画界上がったっていうね、
そうそうそうそうサイクル上がった
っていう、ね、そうだよね、まあ、私はもうヒュー・ジャックマンさんのもう大ファンなんで気にはなるんですけど。
そうですね、ウルビーが帰ってきますよ、う
ん、でもあれでローガンで終わったと思ってたんだけどね、帰ってくるんやと思って、
まあまあメタやからない
や感動的に終わったんやけどね、
うんうん、もうネタやからええんちゃうか、
そっか、いっか、
うん、
そんなヒュージャックマンさんが好きです、
はい、はい。というわけでこれも要注目ですよ、
うんうん、
一応公開が2024年7月26日だそうです。
あ、今年、そっか、はい、もうすぐだね、
うん、もうすぐ今年の夏に見れそうです、
うん、ガイ・リッチーさんのやつは
ガイリッチさんのやつも今年にはなってんねんけどね。
ああそう、
24年公開予定ではある。
ロリー・キニアさんだよ、やばない？
そうですよ、う
ん、
ロリー・キニア VS ガイリッチですよ、
うん、おーやばい、やばいよね、
うん、やばいね。
ちょっと語彙力喪失してますけれども、はい、じゃあのここでね一つね、あのおすすめ映画ということで、あの同時代を、はい、あの描いているかつコリン・ファースさんが出られているやつ一つご紹介させていただきたいと思います。
はい、
レールウェイ運命の旅路、こちらのコリン・ファースさん、ニコール・キッドマンさん、そして真田広之さんということでね、あの1942年、当時戦地となったタイ舞台の、ね、映画になるんですけども、うんうん、非常に素晴らしい映画でしたので、よかったらご覧になってください。はい、第二次大戦の話です。はい、
ああそうか、
うん、これね多分、うん、そう、妄想ロンドン会議ではやってないと思うんだよね。
やってないですね、
ロンドン味がね、コリン・ファースさんしかなくて
薄いな
あのタイだからシンガポールとかね、あのそっち系で、そうなんだよね、うん、
あそ
うでもあの、うん、日本兵とその英国兵のまあいろいろねあったんだなって、結構あのすごい心に来る映画でしたので、
あ、辛い映画だった。タイトルは知ってる、
うん、うんうんうん、うん、ちょっと見てみてほしい。ちょっと何で見れるかはごめんなさい、分かんないんですけれどもっていう感じです。はい、
あ、ガイリッチさんの新作は、うん、ユナイテッドステーツ、アメリカで24年4月19日公開予定。
うーん、もうすぐじゃんね。
そうですね、
意外な速さだった、うん、
日本は
不思議じゃない、大丈夫、
うん、大丈夫かな、この人ダッシュ今ダッシュやな、ダッシュで行っとるな、
ね、うん、
ちょっと日本まだ決まってないっぽいな、
うんうん、
最速では
なさそうだ、まあね、やってくれるかどうかも分かんないもんね、
うん、
うん、
まあこれもちょっと
アラジン2はやるかもやけど、
アラジン2は多分公開にはなると思うけど、いやでもこれもちょっと正座して待ちたい気分。
そうですね、待ちたいですね、うん、いや、はい、あの非常に楽しみでございます。今となってはちょっとね、ガイちゃんと和解して、今となってはは
い楽しみにしてあげて、うん
ですよ、楽しみにしたいと思います。はい、というわけでですね、妄想ロンドン会議ではお便り募集しております。ハッシュタグ妄想ロンドン会議をつけて X にポストしていただくか、直接私たちまでリプライください、メールでのお便りも大歓迎です。妄想ロンドン @gmail.com MOSOLONDON @gmail.com までお便りください。
おめえらふざけんなのご意見お待ちしております。何を好きかって言うとんねんってほどがあるやろっていうご意見お待ちしております。
うん、おすすめ映画もありましたら教えてください。
ぜひぜひお願いいたします。
うん、はい、というわけでね、ちょっとあのナショナルシアターライブもそろそろ復帰しようかなと思ってる。
そうですね、はい、
はい、いただけたらいいなと思いますので、その時もぜひ、また聞いてください。それではまたお会いしましょう。さよなら、
ありがとうございました。